娃娃摸摸个小妮。
皆さんこんばんは。水曜日の夜7時いかがお過ごしでしょうか。さてこの時間から新しく新年度始まりました、サバガ物語、いつも水曜日7時台にダイヤルしていただいている方、なんだこれはと思われるかもしれません、月曜日いつも聞いていただいている方からはこちらに引っ越した方、ちょっとオープニングが違うなとか思っておられるかもしれませんが、新しい年度が始まりまして、新体制で新生サバガ物語本日スタートです。この時間お相手しますパーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議タッキーこと滝本浩一と、そして、私の新しいパートナーとして、水の自由人浸水戦隊赤座隊からこの方です、
熊です。
短いね一瞬やんか。
赤座隊の熊です。
赤座隊の熊です、
はい、
本名はいいですか。
本名を言っておきましょうか、
まあ、あれでハガキが熊で届きますからね今ね。
あでも一応名字はついてますよ。
何クマクマを
違う違う、
クマクマったみたいな
、まあ、いろいろありますけどね、
うん、
クマこと吉野邦子でございます。
はい、この二人でどこが変わったんだって言われるかもしれません。
若干の席替えが行われました。
私が実は赤のメインマイクに座っております。久しぶりですねここ座る。
見えてない見えてない、はい、ラジオです、ラジオ。
もうマイクの入り切りは私の方になりましたので、
ってことは喋ってた途中でバタって落とされることがある、
カットもあるかもしれない、
カットもあるかも。
いろいろ諸般の事情もありますんで、あんまり言っちゃいけないことはカットするようにします。
ああなるほどですね、諸般の事情、
はい、ですから襟を正してですね、新年の
襟がないんですけど、どうしたらいいですね。
耳でも、あ耳もない
んですか。耳もないですよ、耳丸いだけですから。
毛皮をとか、
あ毛皮、あ春模様にしてみました、
春模様にしてみました、はい、ということでございますね。まあ初めての方もおられると思いますけども、このサバガ物語、サバガワって何ですかって、それは知ってるでしょうって、サバガワが流れております。このサバガワを含め豊富市、そして川町づくり、うん、いろんな活動されている方を、まあ、ゲストにお呼びしまして、いろいろと楽しい話をしようと。で、明日の川づくり町づくりどうしようかなっていうところのヒントを、まあ、もらえればなというところで進めてまいりますサバガ物語で、ちょっと災いもねということで防災の話も若干入ってまいります。この番組、ゲストのトークもありますが、リスナーの皆さんからメールファックスいただかないと始まらない番組です。ぜひぜひ、こちらの方にお寄せいただきたいと思います。ファックス番号0835-25-3713 25-3713、 メールアドレス info@fm-washoi.jp 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 こちらの方まで皆さんの参加をぜひぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。どうぞ今夜も最後までごゆっくりお聞きください。サバガ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は7時、まもなく8分になるところです。サバガ物語をお届けしております。さあ、新年度、新生サバガ物語が始まりましたけども、店内に入ると、売り場がちょっと変わってるというところがありますし、着ている服も、春の模様ですかみたいな。肩書きが随分変わりましたね、みたいな。いろんなところもあるかもしれませんが、内容はね、目的は一緒でございますので、皆さんと作っていくサバガ物語でございます。実は先週ね、まずメール紹介しましょうか。紹介しきれなかったんで、まずメールを。
先週っていうかね。
まあ、先週っていうか、前回で。
前回でね。
おとついですね。
まあ、
月曜日の放送でございました。はい、遠い過去のようでございますが。
いただいておりまして、はい、ラジオネーム、謙信会心の母さんからいただいておりました。
はい。
29日土曜日は水辺の学校を楽しく参加させていただきました。子供たちは一生懸命恐竜の絵やキョロちゃんの絵を石に描いていました。その後はサバ川で石投げをしたりしてとても楽しかったです。夏になったらまた遊びに探検に出かけたいですね、といただいています
。はい、ありがとうございます。同じくラジオネームマイケルさんからいただきました。こんばんは。
こんばんは。
これね、全部カタカナで書いてるんですよ。なんか暗号電話みたいですね。 だいぶ暖かくなってきました。もうすぐ川に入れますね。楽しみです。暖かくなったら流れます。じゃあということでありがとうございました。
ありがとうございます。
カタカナでございます。
流れます。
はい、ということで、新年度第1回目の新生サバガ物語放送のゲストでございますが、この番組の行く末も左右するであろう、いろんなご意見をお持ちの方をお呼びいたしまして、実は、この電波に乗るのは久しぶりでございます。ゲストをお呼びしておりますが、NPO 法人市民活動サポートネットから山崎武さんです。こんばんは。
こんばんはです。
はい。
はい。
はい、
お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。
くまちゃんもお久しぶり
です。お久しぶりです。
はい。市民活動サポートネットって、まあ、非常に幅広いデパートのような NPO 法人でございまして。
そうですね。
で、その中で、まあ、川とか、防災とか、いろんな部分もございますけども、その辺で、携わりますが、実は、この番組についてもですね、いろいろと、仕掛けを今後考えていこうということで、今日は第1回目。罠をかけるということで、ラジオで秘密会議。どこが秘密会議なのかよくわかりません。
そうですね。
電波が届くところまでしかダメだ。
まずですね、やっぱり過去を振り返られるものは未来もないと。
おお。
で、過去と未来がつながってるのが今ですから、過去をまず振り返ってみようということで、川の話、思い出話、次何すると。
そうですね。
いうお題でございますが、
うん、はい、というお題をいただいてましてですね、はい、ちゃんと質問を準備してまいります。
なんと
ですね。
質問。
パーソナリティの滝本先生に聞こうと。実は滝本先生は上の人ですよね。
勤務地はね。住まいは、
はい、山陽の出汁ですね。
山陽の出汁の下の方ですね。
はい、で、なんで豊富に来ちゃったのか。
嘘、山陽道が繋がって
た。あ、そうですね。うん。で、来た時に、実はこれはですね、思い起こせばですね、数年前ですけど、
はい、
サバガ自転車道関係でですね、
はい、
ワークショップやるのに先生やってよと。
はい、
うん。ね。で、滝本先生来てよっていうことで、呼んだら、サバガを初めて見たんですよね。
そうですね。
はい。
あれは。
で、その時のサバガの印象どんなだった
？そうですね。振り返りますと、時に西暦2004年。
はい。
とか言いながら、サバガでしたけども、
はい、
サバガをその頃まで意識したことはないですよね。
うん、そうですね。
うん、山陽道から通れば一瞬のうちで、はい。消えます。
はい。
新幹線で通っててもあっという間に消えてしまいます。で、実はサバガ、何度かは、川を訪れたことはあるんですが、
はい、
川として意識したことはないですよね。ただ川流れてるっていうところでございますね。
はい、
だから最初に言ったのは、あの川かっていうのが最初の印象でございますね。う
ん
う
ん、はい。
はい。
それを一緒に、あれですよね、自転車を。
え、
はい。で、汗サクサクで走りましたね。
そうなんですね。
はい。
だから川だけで、ではなく、そこになんか、自転車道があるんだというのに初めて気づきましたね。その時に初めて川が、分かってきたという、川を意識したという。不思議な世界ですね。
川を意識した。
うん。だから川を見てても川を意識しないんだけど、自転車で横に乗ってる時に初めて、サバ川を意識したという、うん。そういう世界ですね。
川に見られてる気がしたんですか？
川も見られてるでしょうし、自分が川を見てる自分に気づいた、うん、というところでしょうね。
で、それをまた確かめるのに、あれですよね。わざわざ大分の耶馬渓まで行って、またね、種類の違う川を見てきて、サバ川の良さを見つけたみたいな。
うん、そうですね。皆さんサバ川リスナーの方はどんなイメージをお持ちですかね。うん、皆さんがサバ川というとどの、シーンが思い浮かびますか。はい、くまちゃん。
私がサバ川ですか。
うん、いつものところに言ったらダメですよ。たまには違うこと。
私のサバ川のイメージは、小学校1年生の時に行った社会見学なんです。
川に社会見学行ったんですか。
川に社会見学行ったんですよ。
あそこ社会なんですか。
あそこ社会ですね。で、新橋の下の通ってもね、におりまして、そこで石を拾って、要は学校に帰ってストーンペインティングをするための石拾いをして帰るのに、
なるほど、
お母さんに作ってもらった新品の体操袋にね、欲張りなんで思い切り詰め込んでしまって、袋に穴が開いたっていう思い出が私のサバガの一番の思い出ですね。
山崎さんは今どうですか。
うん、それがかっこよく言おうって言ってですね、その時ですよね。
うん、
うん、さっきね、さっき言ってたけど、それこそそのサバ川っていうものを意識しないよねって、で住んでてしなかったんですよね。で話をしてて、なら山崎さん、あなたはサバ川を意識したことがありますかみたいな質問を受けて、っていうんで初めてサバガを見ようかと。
そうですね。
その時に初めて見ようっていうんでワークショップやって一緒に自転車を乗ってみて、本当にサバガを見たのはその時ですね。そしてそのまんま、ハマっちゃって、自転車や、神殿にある うんてら自転車に行ってですね、あ、この自転車いいなっつって、うん、万円も出して買っちゃいましたね。
万円も出して
買川が自転車買わしちゃったんですか。
いやいや、やっぱそうですよ。
そう
です、ね、いや、それからですね、やっぱり、春になったら乗るんですよ。もうそろそろですけど、ちょうど漕いで行ってですね、ちょうど徳地町まで行くんですけど、約20キロ
です。20キロぐらいですね。
うん、いいですね。
またこれからの時期ですよ。
いいですよ。
ねえ、
一時ね、あの途中になんか工事やってましてね、通行止めされてたとこもあったんですけど、
ありましたけどね、
はい、今もう開通できてますんでね、非常にいいですね。
私が持ったイメージは、やっぱり見てると、割とこう、川が、まあ、そんなに大きい川ではないんだけど、山は迫ってそれほどないんですよね。割と開けてて、遠くにこう、なんとなくこう、ムーディーな、なんか中国を思わせるような、雰囲気の、
岩山
が、サバ川とこう対照的にあるんで、あれがもう本当典型的に写真を見せられたら、あ、これもサバ川でしょってすぐわかる。なんかそんなイメージなんですけども、そのさっき言ったその、まあ、サバ川だけ見ててもサバ川のことわかんないんで、よそんちの庭はどうなってるんだろうってんで、大分県は耶馬渓、
はい、
昔言う耶馬渓町ですけども、今中津市になってしまいましたけども。
知ってますか、くまちゃん。
耶馬渓。
耶馬渓はですね、
はい、
私、小学校時代の思い出しかないんかいっていう感じですけど、修学旅行で行きました。
あ、修学旅行随分近かったね。まあ、当時はね、交通機関もあんまりなくてみたいな。大変な時期みたいだったでしょうけど、
新幹線で行ったんですよ。それでも途中までね。
あ、そうなんですか。どうでしたか、耶馬渓イメージは。
いや、覚えてますか。
いや、切り立ってたっていうのはよく覚えてるんですよ、う
ん、あそこになんか青の洞門とかって、昔なんかお坊さんがコッツンコッツンって
青の洞門は通ったんですよ。ちゃんとそれは通るコースに入ってたっていうのもうっすら覚えてるんですけど、うん、掘り間違えちゃった道があるっていう、それいらないことばっかり覚えていて、
うん、
でもあんまりそう自転車とか川とかっていうイメージはなくて、その青の洞門だけが私の頭の中に、
ね、だからあれ割とだから、そのなぜ洞門を掘らなくちゃいけないかというと、道がないんですよ。というのは山が迫ってても川なんですよね。ですから、まあ、悔い改めるというところもあって、お坊さんが、心を改めるために掘ってたんですね。まあ、それでも曲がっちゃって、間違っちゃったと。だけども、ちゃんと正せば、開通するという、まさに今の高校生、中学生とか、なんとか、間違ってても、頑張れば修正できるんだという、ちょっとそのところをちょっと伝えたいですけども、そういう非常に山と川が非常に接近してて、で、そこに、サイクルロードがやっぱあるんですけども、これが全国的に非常に人気のある、サイクルロード。
メープルですね。
メープル、はい、メープルヤバーサイクルロード
って。なぜそれは人気があるんですか？
いや、行ってみるべきでしょ。
だからやっぱり行ってみないとわからない、
うん。走ってみたら、ああ、さすがだなって思いますね。
残念ながら、
サバ、走らなきゃダメ。
残念ながらね、サバ川の自転車道っていうのは、それほどね、全国的にというね、甲府駅からその列が、隊列ができるぐらい人気があるというわけじゃないんですが、うん、その耶馬の方はですね、耶馬渓の方は非常にサイクリングターミナルもきちっとしてて、
うん、
いつもこう、そういう時期は満室という、非常に人気が高いっていうのは、これ走ってみて分かりましたけど、非常に変化が富んでて、川の近くを走ったり、昔鉄道の後、うん、
サイクルロード。
サバ
と
一緒に。サバがと同じなんですよ。
同じなんです。
昔の宝石鉄道、
うん。
だからそこを走っていくんですけど、非常にこう、トンネルの中を走ったり、森の、本当に緑のトンネルを走ったり、川から離れつつ、近づきつつと、こう、やりながら走っていくんで、で、最終的にこう、青の洞門があったりとか、いろんなものもあって、非常に面白いし、逆にまた紅葉があるとすっごい綺麗だったんですよね。我々の時は紅葉の時期ではなかったんですけども。
我々ってもあれですね、25名ぐらいで行きましたから。
退去して行きました。
行きましたね。で、そういう走ってたらですね、面白いのが、その川のすぐ横にですね、豆腐屋さんとか酒屋さんとかって、ね、まあ、寄り道の多いこと。これも楽しみね。
う
ん、サバ川を実際言うと、その寄り道できるとこいっぱいあるんですよね。
はい。
うん。いいお店も昔いっぱいあったんです
けど、ね。車だと駐車して降りてっていうのがありますけど、自転車って駐輪が簡単ですよね、割とね。お店の前にほいっと降りて。
不思議と、別に普通街に豆腐屋があったからってわざわざ寄らないでしょ。
行かない
です。ところが不思議と、ああいうところにあると寄るんですよね、これがなぜか。
なぜでしょ？
で、帰ってこないっていう。そういう意味で、実はサイクルターミナルも含めて、そのサイクルロードを考えるときに、やっぱり自転車と車って違うよねって、なぜかと、まずスピードが違うよね。見えてる景色が違うよね。多分、車だとワープしてる状態なんで、景色が飛んじゃってるんですよね。目的地へ行くことしか考えてないから。ところが、自転車だと、まあ、歩くよりもスピードは速いんだけど、非常にいい、テンポで景色が流れて、車では絶対見えないような、 当然あの外気にさらされてるんで、香りだとか匂いだとか、その暑さだとか、そしてその感覚、それとか高低差も含めて全部体感で来るわけですね。それがなんか人間の持ってるものを呼び覚ましてるのかもしれませんね。で豆腐やってみた瞬間、
そうそうそう、
お豆腐じゃみたいな。
ただですね、それもそういう話を、うん、しながらね、実は皮がなかったらっていう話になったわけですよ。
お、そうでしたね。
うん、そうなんです。
第1回目の
だから、要するに自転車走っても何しても、やっぱりサバ側がそこにあって、サバ側のあの匂いあり空気があるから、やっぱり自転車乗ってもいいんだと。
うん、
でいうのでやっぱり川があるからこれいいんだよねっていう話に盛り上がりましたね、
うん、そうですね、う
ん、
だからリスナーの方ももし明日朝起きてね、あの通勤で新橋でも終えた時に、うん、俺ねえわってなった時にどう思うでしょう。サバ川がもしなくなったとしたらどうですか、皆さん生活困りますか、どうです、感覚的にってなるのか、いや別に普段と変わらないようなのか、
うん、
いや、クマちゃん多分、あの、生きていけない
と思う。生きていけない。
どこで
今。お昼寝するところがなくなるから。
家も逃げ隠れするところもなくなっちゃうし、うん、別に鮭が流れてるわけじゃないんだけど。
ないですね。別に鮭も捨てては取れないんですよね。
捨て
ては
取れないんだけど。
うん、でも、
普通に生活されてる豊富な方が、サバがなくなった時どう感じるかなって、うん、実はその時に、ふと思い浮かぶぽっかり開いた穴の大きさこそが、皆さんにとってのサバがの存在感という。だから普段いるから空気と同じなんで全然気づかない、
そこにあるから普通にありますもんね、
う
ん、
はい、じゃあですねここで一曲挟んで、この後、またクマちゃんのちょっとタイトルが変わるコーナーを挟んでですね、引き続き川の話、思い出話と今後どうするんじゃっていう話も含めてお話を続けようと思います。